皆さんはピンチが自分に訪れた時どうされているでしょうか。去年はコロナ禍が明けて、それまで規模を縮小したり、また違う形で行っていた教会の行事や伝道のイベントというものが、秋以降一気に元のスタイルに戻したり、また今までできなかったそのようなイベントを開催したりして、12月に突入し、クリスマスマーケットからの、自分自身のことを言いますと、クリスマスコンサートからのクリスマス礼拝にキャンドルサービス、そして12月の31日にメッセージの奉仕で締めくくるという、まさに目が回るほどの忙しさで、言うまでもなく、そのどの奉仕も誰も代わってもらうことができないという、中でしたので、そのプレッシャーに耐えながらやってきましたが、ついに年末、体力的にもまた精神的にも限界を迎えようとしていました。それはもうまさしく敵軍が攻めてきて、城壁が壊されて、今にも攻め取られそうになっている、そんな状況、大ピンチがやってきたわけです。そこでふと思い出したのが、今日皆さんと一緒に見ていくこのアッシリア帝国に攻め入れられていたユダの王ヒゼキヤのこの箇所でした。あの時ヒゼキヤ王はどうしていたんだろうか。ヒゼキヤが南王国のこのユダの王となって第14年目の年に最大のピンチが訪れます。その頃猛威を振るっていたアッシリア帝国、その王セナケリブがユダの町々に攻め入ってきたのです。アッシリアのシャルマヌエセルがサマリアを包囲して北王国イスラエルを陥落させ、イスラエルの人々をアッシリアに捕囚したこともヒゼキヤは自分の知性になってから目の当たりにしていましたので、おそらくこのアッシリア帝国という脅威を誰よりも身近に感じていたと思います。彼は自分がユダの王として即位してから精力的に主を礼拝すること、主の御心にかなうことを求めて行ってきました。その中でさまざまな困難に遭うことも多々あったことでしょう。しかしながら主を慕い求めることを中心に置き行動してきたヒゼキヤは、主の御名においてそのすべての困難を乗り越えてきたのではないかなと思います。今日今お読みしなかったんですが、32章の1節にこれらの誠実なこととありますが、具体的にどのようなことだったのかを少し見ていきたいと思います。このヒゼキヤという王様の前の王であるアハズという王は、主の目の前に悪を行い、そればかりでなく偶像礼拝の限りを尽くし、完全にイスラエルの神から離れ背を向けていました。ですからヒゼキヤは即位するとまず全ての悪から離れること、リビ人の聖別、神殿の清め、民の悔い改め、礼祭の聖別、偶像の排除を徹底して行うように命じました。第二歴代史の29章の3節から11節にあります。お読みいたします。彼らに言った、レビ人たち聞きなさい、今あなた方は自分自身を聖別しなさい。あなた方の父祖の神主の宮を聖別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。というのも、私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神主の目の前に悪を行い、この方を捨て去ってその顔を主の御住まいから背け背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見てみる通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。 そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託くものとされたからです。ヒゼキヤが最も願ったことは、今お読みしました29章の10節にあるように、それまでの悪行ゆえに主の燃える怒りがユダの上にあったが、もう一度主に立ち返り主と契約を結ぶことでした。それは主の望まれる道へとヒゼキヤをはじめユダの国が歩むことを意味し、まさしく真の悔い改めをするということでした。主はヒゼキヤの願いを聞き入れられ、再び主はこのイスラエルの人々と共におられ、歩み始められました。さて、そのような背景を覚えつつ、今日の32章の2節から5節に戻りたいと思いますが、アッシリアの王セナケリブがユダに攻め入った時、ヒゼキヤは敵が水源を確保できないようにすることと、また崩れた城壁を建て直し、さらにその外側にももう一つ城壁を築くということを行動します。ちなみにその外側にもう一つ城壁を建てたと申し上げたんですが、その建てた城壁というのはなんと厚さが7メートルもあったと言われています。そして9節から19節に続けて見ていきたいと思いますが、セナケリブが使わした家来たち、タルタン、ラブサリス、ラブシャケに大軍をつけて、ヒゼキヤをはじめとするユダの人々のところに送り、吐いた言葉が記されています。10節から15節までお読みします。アッシリアの王セナケリブはこう言っておられる。お前たちは何により頼んでエルサレムの包囲の中でじっとしているのか。ヒゼキヤは、私たちの神主はアッシリアの王の手から私たちを救い出されると言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。あの主ではないのか。その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、あなた方はただ一つの祭壇の前で拝み、その上で香を焚かなければならないと言ったのだ。お前たちは私と私の先祖たちが地のすべての国々の民に対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたか。私の先祖たちが聖絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神が私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。今お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神も、その民を私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神はお前たちを私の手から救い出すことはできない。セナキリブをはじめ彼が使わした家来たちは、完全にイスラエルの神である真の神主を見下し、木や石で作られた他の偶像と同じようにけなしているということがこのところからわかると思います。16節17節で家来たちは、なおも神である主とヒゼキヤに逆らい、セナケリブは手紙でイスラエルの神主をそしり逆らっていったとあります。18節で彼らはさらに大声で呼ばわり、ユダの民たちを恐れさせ、おじけさせて、この町を取ろうとしたということも記載されています。主をけなしただけでなく、恐怖による圧力をかけてきたわけです。絶対絶命のピンチの状況を目の前にし、城壁の中にいるユダの人々は平静を保っていられたでしょうか。人々の中には、こんな状況では勝ち目はない、もうさっさと降参した方がいい、そう考える人々も あったと思いますし、自分だけこの状況から脱しようと、脱出の道を模索する者もいたかもしれません。皆さんならどうするでしょうか。恐怖に怯え、黙ってただその場に立ち尽くすだけでしょうか。ユダの人々はヒゼキヤ王と同様に、イスラエルの神である主に対する信仰は確かにあったはずです。しかしながら、自分たちの限界すれすれのそのような状態で恐怖が襲ってきたら、変わらずにその信仰を保ち続けることが難しい、そのようなものもいたんじゃないかなと思います。そんな民を見ながら、ヒゼキヤ王は動揺しなかったでしょうか。いくら一国の王であっても、恐怖に怯える民を目の前にし、動揺しないではいられなかったのではないでしょうか。そんな時、ヒゼキヤ王はある行動を選択しました。20節、そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤは祈りを捧げ、天に叫び求めた。なんと、アッシリア軍がエルサレムに到着するまであと数時間という距離しかないと言われている、そのような切羽詰まった状況で、一国の王は戦いの備えをしたわけでもなく、民を避難させたわけでもなく、祈りを捧げ、天に叫び求めた。すなわち、主に助けを求めて叫んだというんです。注目すべきは、ヒゼキヤがこの時だけではなくて、どんな時でも主に求めているという点です。30章の17節から20節にこのようなことが書かれています。集団の中には身を性別していなかった者が多かったので、レビ人が清くないすべての人々のために杉越の生贄をほふる役目につき、これを性別して主に捧げた。民のうちの大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼らのために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒された。そして32章の24節にこのようにあります。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え、印を与えられた。私たちも日々歩む中でさまざまなことが起こると思います。その中には楽しいことや嬉しいこともありますが、問題が起こったり、困難にぶち当たる、そのような時、私たちはどうしているでしょうか。言うまでもなく、多くの方々は起きた問題や困難を放っておくことはせず、なんとか解決しようと対策を考えるんじゃないでしょうか。それは言ってみれば当たり前とも言える答えであり、行動、また選択です。それでも時に、当たり前と思っていても問題をなかったことにしたいと、そのように思うことも理解できます。しかし、言うまでもなく、問題に向き合わず見て見ぬふりをするということは一番良くないことです。だから、問題や困難が私たちの前に立ちはだかったら、まず逃げずに向き合う、 その姿勢が大前提となってきます。しかし私たちの前に立ちはだかる問題や困難の中には、時折どうすることもできないお手上げの状態というのはないでしょうか。まさにアッシリア軍がすぐそこまで迫ってきていて、エルサレムを侵略しようとしている、どう考えても悪い状況にしか考えられない、想像できない、そんな状況です。私たちの人生の中に時折危機的な状況が訪れるというのは確かのことです。クリスチャンになったからといって残念ながらその危機を回避することができるわけではありません。しかし大抵の問題は私たち乗り越えられるんです。なぜなら私たちの信じる神様は耐えられない試練には合わせなさらないし、万が一倒れても打ち伏せられることはないと聖書が約束しているからです。けれども時折神様はヨブのように私たちが危機的な状況に置かれることを許されます。なぜならそれは私たちの信仰を試し、銀を精錬するように練り清め作り変えるためです。自分は練り清められたくもないし、作り変えられたくもないから危機的な状況に合わせなくてもいいという人はいるでしょうか。それは不可能です。私たち人間は自分が考えているよりもずっと愚かで、その信仰は風に揺れ動く木の葉のように、少しでも風があるとすぐに揺れ動いてしまうような、そんな不安定なものだからです。自分は決してイエス様を裏切らないとそう言い張っていたペテロを思い出してください。イエス様と寝食を共にしていた彼でさえ簡単にイエス様を私は知らないと裏切った、そんな信仰だったんです。しかしペテロはそのどん底のような経験をしたからこそ、本当にイエス様を愛することがどういうことで、従うということがどういうことなのかを知り、真の悔い改めへと導かれ、どのような試練が来ようとも屈することなく大胆にイエス・キリストを述べ伝えるものへと彼は作り変えられました。私たちが危機的な状況、どん底のような状況に置かれなければ体験できないことがあるんです。また主は私たちが本当に求めなければならないのは何なのかを教えるために、そのような状況を通されることがあります。危機的な状況というのは私たちにとって信仰の成長のチャンスでもあります。反対にこの危機的な状況をチャンスにさせまいとするサタンの存在があります。問題や困難に向き合おうとするとき、初めは神様助けてくださいと求めているものの、忙しさや周りの言葉、恐れ、不安が大きくなっていってしまうと神様を見失い、サタンのささやきにどんどん耳を傾けていってしまいます。お前が神と呼んでいる存在からは助けは来ない、呼んでも無駄じゃないか、まるでユダの人々の心をくじこうとして罵ったあのセナケリブの言葉のように、その声に耳を傾けているうちに、私たちの頭の中に神様に求めてもしょうがない、祈っている時間を取っていてはいつまでもやるべきことは終わらない、御言葉を読み神様と交わる時間よりも今は体を休めた方がいい、そのような考えが浮かんできます。これこそ巧妙に仕組まれたサタンの罠です。 早い話、サタンは私たちが神様から離れればそれでいいんです。それは私たちが神様から離れれば何もすることができないということを私たち以上によく知っているからです。皆さん悔しくないですか？今まで私たちは一体何度この罠にかかってきたんでしょうか。もうかかるまいと思ってまたかかって、もうまたかからないんだからと思いながらかかって、もう自分はバカなのかなと皆さん思いませんか？私は思いますよ。けれどももう同じ罠にかかってはいけません。愚かなもののようではなくて、私たちは神に知恵をいただいて賢いもののように歩む必要があります。冒頭でもお話しした通り、限界に達していた私を自らが分析しますと、次から次へとやってくるそのようなタスクを休む間もなく処理し続けて、頭はパンクしそうな状態、そして寝ても疲れが取れない危機的な状況に陥る。目の前のやらなければならないことにとらわれすぎてしまう。さらに輪をかけて私の完璧主義という良くも悪くも働くその性格がその状況に拍車をかけて、結果自分を追い詰めていってしまったということです。でそのような危機的な状況の中で神様が私に語られたのは、あなたは私を見失っている、求めるのは私だと、そのように言われました。私はてっきり神様により頼んでいるつもりでいたんですが、まんまとサタンの罠にかかってしまっていたわけです。神様に頼ることを横に置いて、目の前にあるやらなければならないことを優先し、神様を見失っていたんです。ヒゼキヤは国の滅亡が迫るそんな危機的な状況の中でも、戦いに備えることや民を避難させることを横に置いて、まず神に求めました。本当に神に求めるとは、自分が予測できる範囲ではなくて、それを超えた領域で働かれる神に完全に委ねることを意味します。私たちには何の力もありません。けれども神様には不可能なことはなく、すべてが可能です。32章の21節22節をもう一度ご覧ください。すると主は一人の御使いを遣わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、市長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒した。こうして主はアッシリアの王セナケリブの手およびすべての者の手からヒゼキヤとエルサレムの住民とを救い、四方から彼らを守り導かれた。アメン。私たちのやるべきこと、問題を横に置いて神を優先して求めていくとき、必ず神様は働かれます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。これからも私たちにはやるべきことが日々押し寄せてくることだろうし、問題が立ちはだかると思います。けれどもヒゼキヤのように主を求めることを何よりも優先する歩みを共に歩んでいこうではありませんか。アメン。お祈りいたします。